主は今招いて言われます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。賛美歌を賛美いたします。賛美歌唱詠29番、天の御民も。唱詠29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心に感謝をいたします。この一週間も慌ただしく過ごしてまいりましたけれども、この週の初めの日にあなたに招かれ、御前に礼拝を捧げできるこの幸いをありがとうございます。第三大公説の礼拝を迎えました。世間のクリスマスなど賑やかな形で言われておりますけれども、主あなたは暗い世の中に来られたことを覚えます。私たちの罪の中にあなたが来られ、あなたが光を差してくださり、十字架の血潮によって私たちが汚れからそれことを信じることによって罪から解き放たれていることを覚えてありがとうございます。その主が来られたことをもう一度深く覚え、またあなたが来られる時を覚えて静まり、この期間を過ごすことができますように導いてください。今朝も礼拝に出席できない方々が多くおられることを覚えますけれども、特に寒さが一段と厳しくなり、流行り病もまた猛威を振るってきておりますから、どうしよう、そのところにおいて必要な力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。今この礼拝においてメッセージを取り継がれようとされております原崎先生をどうぞ見破れて満たしてくださって、強めてくださり、あなたからお預かりしているその御言葉を大胆に語る御器として用いてください。聞く私たちの一人一人の心もあなたが整えてくださいますようにお願いいたします。また今このところに声を出している方の足もあなたがお守りください。この小さき祈り、皆様の祈りと合わせて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93、5-A にございます。賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて聖書を購読いたします。今朝の購読聖書は詩編146編1節から10節、旧約聖書の968ページ、詩編の148編1節から10節を購読いたします。1節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互にお読みいたします。詩編146編1節から10節です。お読みいたします。ハレルヤ、私の魂よ、主を賛美せよ。
私は命ある限り主を賛美しよう、長らえる限り我が神を褒め歌おう。
諸行を頼みにするな、救うことのできない人間を。
霊が去れば彼は土に帰り、その日彼の企ても滅びる。
幸いなもの、ヤコブの神を助けとし、望みをその神主に置く人。
天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、今世に誠を守る方。
虐げられている人のために裁きを行い、飢えた人にパンを与える方。主は囚われ人を解き放ち、
主は言えない人の目を開き、主はある人を立ち上がらせ、主は正しき人を愛し、
主は気流の民を、気流のものを守る。みなしごやヤモメは支えるが、悪しき者の道は滅びに至らせる。
主は常しえに王となられる。シオンよ、あなたの神はいよいよに。ハレルヤ。
それでは皆様でご一緒にお祈りをいたしましょう。まず代表で峰さんにお祈りを捧げていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。それではよろしくお願いいたします。
主よ、常しえに王、主は常しえに王となられる。シオンよ、あなたの神はいよいよに。ハレルヤと。天の父なる神様、今日も感謝をいたします。今日第3大公説の礼拝を開いてくださり、招いてくださりありがとうございます。神がこの世に人となって来られたことを記念し、また来られることを待ち望む時であります。そのことを覚えながら礼拝をに集うことができありがとうございます。またこの世では病やまた争い事がありますが、どうぞそういうこともあなたが覚えてくださって、すべを収めてくださるようにお願いをいたします。またこの礼拝に集いたくても集いたくない多くの方々を覚えることでありますが、その場にあって同じ恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。今日語られる川崎先生を疲れを満たし、今日語られるメッセージを存分に語らってくださいますようお願いいたします。また奉仕をされる方、 またその奉仕の準備をされる方にもしっかり最後まで全うできますようにお願いをいたします。また聞く私たちの心を開いてそのメッセージを存分に受け取ることができて、またこの1週間も過ごせますようによろしくお願いいたします。この小さな祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。それでは皆様共にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はイザヤ書8章23節から9章6節まで、旧約聖書1058ページにございます。イザヤ書8章23節から9章6節です。
イザヤ書8章23節。しかし抑圧された地から闇は消える。先にゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめられたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤに栄光が与えられる。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。あなたはその国民を増やし、その喜びを大きくされた。彼らはあなたの前に喜んだ。収穫を喜ぶように、戦利品を分けて喜び踊るように。彼らの追うくびき、その肩の杖、虐げる者の鞭を、あなたがミディアンの火のように打ち砕いてくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ火の餌食となった。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は公正と正義によって建てられ、支えられる支えられる、今より常しえに。万軍の主の熱情がこれを成し遂げる。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。原崎士官牧師に牧会祈祷並びに望んで待つと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りの前に先週と同じですが、もう一箇所聖書を読みします。今日の先ほど聖書朗読しました箇所にはこういう付箋といいますか、何かこう置いておいていただきまして、新約聖書のマタイによる福音書4章12節から17節をお読みいたします。新約聖書の5ページです。マタイによる福音書の4章12節から17節5ページをお開きください。マタイによる福音書4章17節イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを去ってゼブルンとナフタリとの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。こうして預言者イザヤを通して言われたことが実現したのである。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住む民は大いなる光を見た。死の地、死の陰に住む人々に光が昇った。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。それではお祈りをいたします。そこも付箋を置いておいてくださって、破損でいてくださったら感謝であります。お祈りをいたします。真実の限りを尽くしてくださる主なる神様、私たちを愛して召してくださり、罪の許しに預からせてくださり、常に伴ってくださり、栄光の明日まで守り導かれることを覚え、心から感謝します。恵みの主よ、今立ちどもとどまってあなたを礼拝しております。この時も深く自らの人生と、そして信仰の歩みを味わうために備えておってくださいます。あなたが主であられるゆえに、また私たちのための御業のゆえに、心から主をたたえます。詩編の作者のように心いっぱいハレルヤとあなたに叫び祈ります。ところで主よ、私たちにあなたの大いなる救いの恵みを受け入れるにふさわしくない不信仰と愛の貧しさがありますなら、それに気づかせていただき、悔い改めをもって憐れみの主に近づくものとならせてください。この日もここに来会できない方々がおられます。特にその病床にあられるお一人お一人を訪れることができない方々がおられます。今日この日まで、今まで同様、ずっと一人一人の羊飼いでいらっしゃる主が、御言葉を持って癒し支え強めてください。平和の主よ、
愛の絆が壊れてしまっているニュースを見聞きします。クリスマスを通して表してくださいました神の愛とキリストの救いをお届けするものとして、私たちをこのところからお使わせください。世界に目を向けるときに、私たちの周囲を見るときに、信仰の迫害下にある人々や教会に、戦火によって翻弄されている方々に、災害や疫病によって苦しむ人々に、平和と愛の福音と助けを届ける教会として私たちをお使いください。主の恵みを覚えてさせていただくことができますように、今同時にジュニアヤングの礼拝やそれぞれの職業会が礼拝を捧げておりますが、心を一つにさせてください。この祈りを我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちはこのクリスマス、この大高節から高端節に入っていきます。この時に、なぜか一年の中で心が躍る時ですね。で、この後も、中央教会がこのクリスマスの礼拝が持たれ、ワクワクするような思いを持って集っている方もいます。それは尊いことでありますし、幼子だけではなくして私たち一人一人もこのクリスマスの時は楽しみが増していく、そういう時であります。
それは尊いことであります。
と同時に、聖書の時代から今日も旧約聖書のイザヤ書を開かせていただきましたが、この時代もその当時も、そしてイエス様がこの地上に来られたこのクリスマスの時にも、
現実は
歴史の中に見る悲惨さ、社会に見る悲痛叫び、人類の失敗、
そして私たち自身に当てはめてみても、
神のお心を痛める罪がもたらす
苦悩、
そうしたもののうめきといいますか、そうした現実に対して神様が救いの御業の出来事をもって表してくださったのはこのクリスマスの事実であります。今もからその恵みは、その御業は世界を覆っています。先週もそうでしたが、その前2週続いてこの旧約聖書のイザヤ書
を開いておりますが、特に予言の書と言われておりますが、
このクリスマスの出来事を理解する上において、なくてはならない助けを与えてくれるのもまた旧約聖書なの。
さて、
今日の私たちの現実は、希望を持って生きるのに非常に難しい時代とも言われます。
希望を持って生きたいと願いながらも、むしろ
時には望みを失いかける、虚しさを覚える、諦めがこう覆っているという、
特に教会においてもですね、私は自らそんな思いの虜になることがあるんですが、どれだけ祈っても現実は変わらないじゃないか、
世界はどんどん悪くなっていく、そんな思いが頭をもたげます。
そうした中にあって、
この朝この大高節の第三大高節の礼拝におきまして、私たちに与えられている希望、望みというのは何なのか、このイザヤ書を通して主が語られるメッセージをご一緒にお聞きしたいと思います。
先週はイザヤ書のこの7章のところからご一緒にお聞きしましたが、この時代背景といいますか、紀元前734、5年であります。時間の関係もありますから、先週のことを繰り返すことはできませんが、当時のこの聖書の舞台となった北部地方、
今ではスリアというんでしょうか、そして当時はエフライムという北イスラエル王国、その周辺を当時の世界をこう覆うようにして、戦いを挑んでくる、支配をしようとしてくるアッスリアという国がありました。実は先週お話した時から約2年が経過した、そのことを背景にして今日のところを語っています。
読みました。28章の23節にゼブルンとかナフタリとか異邦人のガリラヤというのはちょうど北イスラエルの国の中にありました。
聖書を起こして読んでいくときにガリラヤ地方というのは、ああそうだ、イエス様がその後活動なさった場所だなということでご記憶になると思う。北の方ですね。非常に苦悩と恥ずかしみを受けていたということがここで書かれています。
8章の今日は23節22節を見てください。その時のことが22節にあります。地を見渡すと見よ、苦難と闇、苦悩に満ちた暗黒、そして追放の暗闇。また23節見ましても、しかしとありまして、抑圧された力、闇、まあ、闇があったわけですね。そして恥ずかしめがありました、
主の栄光を見ることができないような状況であったことがあります。そのことはこのイザヤという人が予言した南の方のユダの国に対しても同じであったわけでありまして、苦難と闇、
苦悩と暗黒、追放の暗闇、
非常に危機的な状況にあった時の歴史的な背景がございます。
とりわけ23節、8章23節で言いましたが、異邦人のガリラヤとあります。
このガリラヤという言葉は当時のこの聖書の舞台となりましたエルサレムの南、まあ、エルサレムという町のその中心部にいた人から言うならば辺境の地だという、そういうレッテルが貼られていた。周辺のそういう地域である、それを象徴するときに、象徴して言うときに、あ、ガリラヤねっていう、あちらの地方の人ねっていう、私たちは神様から選ばれた先民などだというユダヤ人からするとそのように理解していた地方地域といいますか、そういうところでした。ですから中央でなかった、真ん中じゃなかった、
遠く離れた辺境の地、
いや彼らこそがこの中心部のエルサレムを中心とした人を支える地域の人たちだ、いや中央のために犠牲になってくれる人たちだ、そういうふうに見られています。まあ、こうして今日は紹介したアッスリアという国、その後はこれ歴史で学べばバビロンという国が出てまいりますし、ペルシャという国が出てまいりますし、あのギリシャを中心としたマケドニアの試合もありますし、エジプトの試合もありました。そして後のイエス様はこの地上に来られた時はローマの支配下にありました。非常に苦難と悲劇の歴史を繰り返している中で、今日はこのアッスリアに囲まれたその当時のことが語られ、それは今も私たちに語りかけているところです。実はイエス様の時代に熱心党という人がいましたけれども、実はこの地方から出た人だと言われています。
それはその時、人々が恐れと不安に包まれ希望を抱くことができない暗黒の時代、
その時代なの。そして今日言いました8章23節にしかしという言葉が、
このしかしは重いです。
私たちも日常生活でしかしという言葉を口にします。言うならばちょっと不平不満があった時、しかしねえって言うんです。
聖書はそのように約束してますけどね、しかしとかね、時に耳にします。
諦めの中でつぶやく時にしかしという言葉を使います。
ところが聖書に出てまいりますしかしというのは、その現実の中で一瞬で一言でそれを覆してしまうしかしです。人々の不平不満を退けるしかしであります。人々が諦めているその状態を吹き荒るほどの
確かなしかしだ。聖書をするときにしかしという言葉を使います。確かに暗闇がある、確かに苦難がある、確かに苦悩がある、確かに苦しみがある。そのような現実が動かしがたいほどに横たわっている。だがしかし、それがずっと支配し続けるわけではない。その闇から光が訪れる。そのことがまだ現実となっていないこの時に、すでに現実となったこととして、異邦人ガリラヤに栄光が与えられると、この8章23節の最後の行に、この異邦人のガリラヤに栄光が与えられると先取りして語っている。そして9章の一節見ますと、闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。一節の九章一節の二行目には光が輝いた。二節の後半の方にありますと、見ますと、その喜びが大きくされた。喜び踊るように。しかしこうなんだ。かいつまんで申し上げますけど、三節また四節の背景になっているのは、このイザヤ書のこの語られたという500年前のことをイザヤは思い起こしながら、神様は500年前に、あのギデオンという人が獅子の時代にたった300人であの勝利をしたとき、あの出来事を語りつつ、これから送るであろう神様の大いなる御業をすでに起こったこととして語っているところだ。まあ少しちょっとこう歴史的な背景をこう申し上げましたけれども、先ほども申しましたけれども、当時のユダヤ社会においては、ずっとこのユダヤ人の社会においては、異邦人のガリラヤ、蔑まれていた。忘れ去られていた。そうした人々が住んでいる人々に、まさに闇が支配していたところに、先ほどお祈りの前に読みました、新約の時代においてイエス様が、あのマタイによる福音書の4章のところで、まさにあのイザヤ書で予言されているところにイエス様が、目を止められたんだ。そのところを中心に神の素晴らしい福音、愛の技をなされて、あのガリラヤ地方を中心にイエス様が技をなされたんだということ、あのイザヤで予言されてた、あのガリラヤだよとか言ってる。まさにこのメッセージは時代を超え、私たちの感覚で時間を超えて、民族や国家を超えて、立場を超えて、年代を超えて、現代の今の私たちの世界の現状に対しても、しかしこうだよと言っています。闇の中、死の影の地にイエス・キリストは到来されたのだ。周囲の恐れ、私たちだってお祈りもありましたように恐れがありますし、不安もあります。ここのこともあるでしょう。そして何よりも私たちの現実の中に罪と死の恐れの支配の中にあって、あなたの人生、あなたのそこはガリレーだよっておっしゃってらっしゃいます。この主を待ち望んだ人々のところに神の御子が赤ちゃんとなって、幼くなってこの地上に来てくださいました。そして今も私たちのところに訪れておってくださる。先ほど詩編の146編を購読いたしましたが、なんて素晴らしい御言葉でしょう。くつしくもこの御言葉を今日ぴったり合わせてくださったと思ってるんですが、詩編146編の御説に、幸いなものは望みをその神主に置く人だ。誰に望みを置くんですか。主に望みを置く人、それが本当に幸いなんだよと聖書は語るんです。うなずかされるんです。暗闇の中に本当の幸いはこの主なる神イエス・キリストだよ。ですからもう歴史の中で聖書を通して、信じる者の世界は希望の先取りの世界なの。 先取りしている、しかしという世界の。
さて、こうした闇が支配する真っただ中に、
このイザヤ書の九章の六節、いきなりと言っていいぐらいに、もう一度九節、九章の六、五節ですね、五節を読みいたします。
一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、主権がその方にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
もちろんイザヤが生きた時代には誠の神様に向かって、この、まあ、どの緑子な幼子なのかちょっと不明確なんですが、当時の世界の状況ならこういう形で主の技がなされるよということを語りつつ、歴史の先を全部見通した形でイザヤを通して神様は、あの緑子、男の子が生まれるよ、与えられるとこう予言しているのです。しかも主権がその方にあると言います。全権をお持ちのお方である。もうこれは人じゃないぞということです。王としてこの方が、そのお方はどんな方ですか。四つの名前で表されています。驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君。驚くべき指導者、不思議な技をなされる。英語圏の人が読む全部の訳はそれなかったと思うんですが、ワンダフルカウンセラーっていうふうに、素晴らしい助言者として、
まあ、そういう意味合いも含まれているでしょう。
驚くべき指導者、使えるようにしてその技をなされるお方、
力ある神、
天地を作り歴史を支配されるお方だという意味でもあります。
永遠の父、どんなに時代が変わろうが状況が変わろうが、変わることのない父なる神様の支配をもって支配されるお方である。しかも平和の君とあります。
いかなる時にもいかなる状況下にあっても満ち溢れる平安と平和を与えて、すべての争いのあるところに和解をもたらしてくださる和解の主である。ああ、もうこれイエス様だよ。あの2000年前に赤ちゃんとしてこの地上に来られたイエス・キリストの中にこれ全部表されているよ。しかもこの方が、先ほど言いました辺境の地、周辺の地、異邦人のガリラヤが私たちのために生まれてくださった、この私たちのに与えられた。イエス様で最初来られた時、赤ちゃんとして立たない人、ご存知のように貝羽桶に寝かされた状態の中で、こんなところにお越しくださったんですか、よくもこんなところと言いたくなるような、そんなところに来てくださった。ただの人として私たちと同じようになって生きてくださったお方、なんと私たちに近いお方として来てくださったお方であるか。
イエス様はユダヤのベツレヘムで誕生なさいましたよね。
ところが北の方のガリラヤ地方のナザレなんです。まあ今いちいち開けませんけれども、ガリラヤですから、ユダヤ人たちは、あのナザレからなんておかしいよって言った時ある。ところがナザレのイエス、ナザレのイエスと言ってはばからなかった。あのガリラヤ、最も偏境と思われる、最も不安と恐れと戦いのある、そのところにイエス様が来てくださった。
もう一度言います。救い主イエス様の眼差しは私たちのうちにあるガリラヤに目を向いていらっしゃるんです。今の私たちもうちにあるガリラヤに目を向けておってください。
嘆く現実もあるでしょう。
涙もあるでしょう。痛みもあるでしょう。
悲しみを経験することもある。
やりきれなさ、
いや、もっと喜びも満ち溢れています。
何よりも闇の中に隠そうとする罪の方に向いている、そのところに私たちのガリラヤにイエス様の眼差しは向いているということです。
それがイエス・キリストが地上に来られて33年世の地上の生涯の最後に十字架におかかりくださった、 そのイエス様の神様の目が向けられている、届いている、それはあの十字架に至るまでの神様の眼差しであり、神様の御業であります。それは私たちの不安とか恐れ、いや罪と死の闇の力から解き放ってくださるお方として
お越しくださったわけですね。イザヤ書の9章に戻っていただいて6節を見ていただきたいと思うんですが、もう一度言いますと、イザヤ書9章6節、その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は公正と正義によって建てられ支えられる。今より常しえに万軍の主の熱情がこれを成し遂げる。
万軍の主の熱情がこれをしてくださるんだ。
主なる神様の私、主なる神様の私たち一人一人に対する神様の熱情、熱意、燃える愛、片手間じゃないです。世界がどう変わり、人がどう変わろうとも、神様は変わることなく、全存在をかけて注いでくださった熱情、愛、これが十字架に現れている。もちろんクリスマスの事実の中にも現れているわけです。神様の愛がすごい全部熱情が表された時であります。
ああ、この恵み私も知っています。だからこそ私もここに礼拝を捧げています。そうなんです。2022年のこの大降雪から降誕雪にかけて、今日この礼拝に集う私ども一人一人は、もう一度振り返りたいと思う。時間ももう少し許されると思うんですが、1973年、振り話します。たびたび申し上げますけれども、それまで教会に行ったこともなければ、まあそれに関するものはちょっと読み始めておったんですが、一人の友人が私に、川原崎君、教会に来ないかいという一言声かけてくれた友人がいます。まあその誘い乗って教会に行って、1年後に1970年の11月の10日に洗礼を受けたのが、まあ、私その間長い間教会行ってなかったんですが、それはともかくとしまして、その誘いがきっかけでした。彼はその後一つの教会で忠実に仕えて、長らく、まあ、その教会長老とも呼んでた、まあ、役員さんをされてずっとしていた。3年前、退職が ある大学のですね、秘書課長、秘書の責任を持ってたと思うんですが、電話がかかってきまして、会いたいっていう。どうしたんですかって聞いたら、今心が泣いているんですという。あれだけ熱心だった忠実だった兄弟がそんな状況の中に追いやられて、まあ、そこから再び私に教会に誘ってくれたその兄弟と、今便利ですね、なんていうんですか、スマホでこうやり取りできるのでしょっちゅう送ってくるので私も応答してるんですが、そのやり取りの中で
つい最近来たメールが、
立ち止まり振り返ることって必要だよねと書いてあった。おそらくこれまでの自分の歩みとそんなことを振り返りながら、こんなことを言ってきました。改心、いわゆる神様のことに立ち返る改心は、一度経験があればそれで良いわけじゃないよねと書いてあった。いや、誤解のように聞いていただきたいんですが、改心というのは本当に最初のこの神の前に立ち返る時っていうのは大事なんです。それは必ず必要なの。でもそれだけで十分じゃないよねと書いてある。あれ？あとは神様が自然に成長させてくださる。もちろん神様が熱情を持って導いてくださるんだけども、そうじゃないよね。悔い改めるっていうのはだんだんだんだん深まっていく。そうするとだんだんだんだんイエス様に対する信頼と従順が深まっていくよ。彼はもう一度新しい思いで、私と年一緒なんですが、まあ 人の信徒として歩んでいます。私非常に教えられました。もちろん神様は責任を持って熱情を持って導いてくださるんですが、そのことに対して私たちはもういいんだ、あとは自由なんだじゃなくて、自分のこの罪の現実と重さがの中で、これはどんどんどんどん気づかせてくださり増していく。同時に神様の憐れみと愛と熱情と救いはどんどんどんどん深まっていく。だからこのクリスマスのメッセージは過去に一回受けたメッセージなくて、繰り返し繰り返し聞き続けるメッセージです。主の熱情がこれを成し遂げ続けておってください。最後に最近送ってきた メールというんですか、あれで、この時に新しい心で将来に向かう希望が生み出てきますと書いてある。なるほどと思って、私もそうさせていただいております。振り返るというのは大事なことなんです。どんどんどんどんその希望が確かなものになっていく。改めて私自身もそうですが、クリスチャンとしてのクリスマス、今度48回目を迎えます。牧師としては30何年、何回目のクリスチャン。もうそんな装いを脱ぎ捨てよう。今年の今日のこの時に、私のためにこの神様の大いなる熱情を持ってこのところに来てくださった一切の主権を肩になって、私どもを救い導いてくださる、あの十字架のイエス様をこの時も仰ぎながら、常に新たな思いを持って望みを持って礼拝を捧げ、このところが使わされていく。ああ、私たちの信仰は日々のことであります。日々に新鮮であります。お祈りいたしましょう。力ある主よ、私たちが待ち望むのはあなただけです。永遠の主よ、闇から光に、死から命への救いに預からせてくださいました。平和の主よ、この素晴らしいイエス様の和解の福音に預かった者として、私どもをこのところからお使わしください。このことを成し遂げてくださいました救い主イエス・キリストへの信頼と従順への信仰をなお深めさせてくださいますように。望みは主にあります。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのところを心を澄み出して祈りの時となさってください。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌247番、今こそ声を上げ。賛美歌247番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを長部さんに捧げていただきます。
一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。愛します天の父様、第三降誕節、このようにしてあなたが礼拝を最後まで守ってくださる恵みを感謝いたします。今日イザヤ書から、またマタイによる福音書から、そして、詩編のところから、さまざまにあなたの愛を伝えていただき、主を感謝いたします。メッセージの中で、主の熱情がガリラヤに向いていると。このガリラヤというのは本当に辺境の地であり、そして最前線であり、また脆弱な場所でございます。でも主の愛は本当に私たちの弱いところ、そして乏しいところに向いてくださることを、主を再び伝えられ、主を心から感謝いたします。どうかこの愛を自分だけにとどめるのではなく、主をここから使わせていただき、この大いなる愛を伝えることができますように、私たちを用い使わせてください。感謝いたします。今から献金をお捧げいたしますけれども、この献金を幾倍にも増し、あなたのご用にお使いください。一切すべてをなれまして、イエス様の名によってお祈り申し上げます。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、唐崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。